巻涼のちょっとそこまで。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒巻涼のちょっとそこまでのお時間です。わ、煙が上がっているような気がしたんですけど、気のせいかな、気のせいだといいな。ただいまですね、私昨日岡山もぐらというところでライブをいたしまして、で、今日と明日がオフで、明後日山口県の、今日と明日だから、明後日ですね。明後日山口の周南でライブがありまして、周南でのライブは2連チャンということでね、ライブが決まっております。そうなんです。私、シンガーソングライター、荒巻涼でございますけれども、よくツアーにね、車で、自分の運転で、行ってしまうので、その間に、ポッドキャストを撮ってみようじゃないかという提案をいただきまして、なるほど、それは面白いかもしれないみたいな感じで、この番組が始まりまして、もう何回やっているんでしょうかね、20回は超えてるんじゃないかなと思いますけれども、いろんな方のご協力を得まして、実現しているところでございます。なので、旅の道中ですね、いろんな景色を見たり、もちろん波のね、いろんなポーンとかいうなんとかかんとかは右ですみたいなところで入ったりとかね、いろいろしますけれども、旅番組のような、音楽番組のような、いろんな要素が入った番組となっておりますので、皆様と同じような景色をね、見ながらこうラジオ番組のように聞いていただけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。というわけで、岡山から山口への道のりなんですけれども、これからね、向かうのが240キロぐらいですね。今回は下道で、向かっているところで、あ、なんかリュックを背負ったひげもじゃの外国の男性2人が歩いておりました。国道2号線ですけども。すごくでっかい通りでですね、で、岡山のここの国道2号線のバイパスなんでしょうかね、はね、結構混んでることが多くって、夜中は全然もちろんそんなことないんですけど、昼間は別のルートを行った方がいいんじゃないかなっていう感じの、道ですけれども、岡山って面白いなって思ったのが、昨日岡山入りをした時に早島だったかな、瀬戸中央道の早島っていうインターを降りてから、その国道2号に入って、で岡山のもぐら入りしたんですけど、ね、岡山のもぐら入りってちょっといいね。そのね、早島のインターの手前かな、すんげえでっかい野球専用かなスタジアムがあったんですよ。で、なんか私はもともとサッカー女子って言えばいいのかな、少年サッカー少年に入り混じってサッカーをやってた口なので、すごくサッカースタジアムとかになんか憧れみたいなのを抱いているというか、で、ヨーロッパ行った時とかはね、インテル、ユーベの、インテルとユベントスの対決だったり、あと、チェルシーも見に行ったしとかね、いろいろ見に行ってるんですよ。まあ、この自慢話はまた次の機会に。それで、そのね、そのスタジアムがすっごい大きくて、そのサンチアゴベルナベウっていうすごい大きな、サッカーファンはね、ああ、知ってる知ってるってなると思うんですけど、のがあるんですよ、スペインに。まるでそれみたいな雰囲気でね、ドドーンと立っていまして、で、後から表示で確認すると、マスカットスタジアムっていうのがあるらしいんですね。そうなんです。すごい大きくて、でも、電光掲示板って言えばいいのかな、が完全に野球仕様だったので、あ、これは野球の専用スタジアムなんだっていう感じなんですけど、他にもね、岡山には、スタジアムというか、なんて言えばいいんだろう。すっごい大きなドームみたいなのが、至るところに、立ってましたね。あ、なんだろうあれって思ったら、なんとかドームって書いてあったりしましたよ。不思議な街だなーなんて思っておりましたけどもね。広島城にね、佐々木亮くんに、先日連れてってもらった時とかも、その広島城の近くに、両国国技館みたいなんじゃないんだけど、黒くて、ちょっと 和な感じの、なんて言えばいいんだろう、上がその天井、屋根がね、瓦じゃないんだけど末広がりな感じで、ちょっと縦床式、高床式みたいな時の建物の屋根ってさ、ちょっと末広がりの、なんかなんて言えばいい、あ、全然言葉が出てこない、やば、屋根のあのてっぺんに一個でっかい柱がドーンと横たわっててみたいな、あー全然出てこない言葉、すいませんね、わかりにくくて。でね、それが真っ黒で、あれ何ですかってりょうくんに聞いたら、あれはあれで、大阪城ホールとか東京ドームとかみたいに、いろんなでっかいアーティストが来るときに使う、ライブホールなんだよっていう風に教えてもらいまして。いや、すごい、あれもね、かっこよかったですね。なんか、真っ黒だったんですよ。で、その街並みっていうのがすごくのどかで、広島はね、すごくのどかで、で、街路樹もいっぱい。まあ、すごく季節的にも良かったんだと思うんですけど、新緑がね、生い茂ってて、すごい爽やかなイメージのところに、真っ黒なでっかい建物がダンダンって2つ、並んで立ってて、で、その奥の方が、そのホールだったんですけど、名前が何だったかな？ちょっと忘れちゃったけど。で、その手前にもでっかいの黒いのが立っててね、なんか新しく建てる建物って、やっぱデザイン性にすごく富んでるので、やっぱ面白いなと思いますね。こうやっていろんな昼間走る、明るいうちに走るってことがあんまりないので、オフ日はなるべく昼間に移動しようと心がけています。その方がなんかみんなのね、車の安全性もあるしもちろん安全性もあるし、景色をねちゃんと見ながら走れるっていうのもあるんですけどね。あー、でも今回は岡山城行く時間全然あったのに、すっかり寝て過ごしてしまいましたね、お昼まで。もうなるべく早めに山口入りしようと今回、まあ下道で行くからっていうのもあるけど、思っていたので、ちょっと早めに出てしまいましたけど、岡山城行けばよかったな。でもね、昔岡山城に行ったことがあって、その時も計らずにね、全然やっぱ何にも考えてなくてもそれをやるってことは、やっぱり昔からアホやったんやなと思うんですけど、ちゃんと岡山城、もうね、写真はね、多分データで撮って、多分消えちゃったんじゃないかな、消えちゃったな。その時使ってたやつが防水携帯だって言ってたのに、雨の中ちょっとどうしても電話しなきゃいけなくて、ちょっと電話しただけで、浸水しました。バカ野郎みたいな。ほんで、岡山城のいい感じのポジションのところで刀をちゃんと構えるような格好の写真をね、撮ったんですよ。これはね、もう一回今回撮りに行くべきだったかな。そっか、やってしまいました、荒巻。というわけで、聞いていただきたいと思います。そうですね、六弦無双っていう言葉が出ましたので、そこに入っております。私の初めての大阪でのワンマンライブの時の録音だったかな、これは。六弦無双の、違う、それは六弦無双なんですけど、CD の中からね、ちょっと爽やかな曲をいきましょう。荒巻亮ブライトサイド3より、ブルーバード。
長い長い橋の上、君は立っている。進むも戻るもできないみたいだ。孤独に震える手を握って、ゆらゆらそよぐ風、木々を揺らして、高い高い高い空駆け上がってゆく。
Oh, no.
この曲はですね、活動休止私1回してるんですけど、まあ、ちょっと音楽とかなんかもう全部嫌いになっちゃって1回やめようみたいに思った時があって、その時の直前にね生まれた曲なんですけど、ブライトサイドとダークサイドっていうのをちょっと分けてみようっていう風に思ってきっかけの曲でもあるかな。復活するときにこういう風にやったら面白いんじゃないかっていう風に思ったきっかけの曲でもあって、今はもちろんそんな音楽やめたいとか生きるのやめたいとかって思うことはほとんどないですけど、一応ね言っときます、ほとんどないです、全くないわけじゃないんですよ。なんですけど、なんかそんなに深刻に考えずに今は住んでますね。で、生まれた曲ではあるんですけど、今はなんか同じようにね、気持ちが沈んでしまった時に聞いて、あ、なんかちょっと心が少しだけ軽くなったなって思ってもらえたらいいなって思って歌ってますね。ついつい力んで歌ってしまう曲ですね。はい、ブルーバード聴いていただきました。ただいま2号線、国道2号線のバイパスかなを走っているところですけれども、山口の岡山県から、岡山市から山口県の周南市に向けて走っているところでございます。ね、岡山にはいろんな建物があるんですっていう話から始まりましたけれども、このね、国道2号線にも一箇所私がずっとちょっと気になっている建物がありまして、ステラカフェだったかな、あれ、それステラカフェは違うな、シエンタ、それは私の車だな、サンテ思い出した、国道2号線の岡山市の一番西側じゃないか、ちょっとね何しか分かんないんですけど、サンテカフェっていうところがあって、まあ、なんか健康志向なんですけど、健康志向のカフェっていう感じでサンテカフェっていうのがあって、でその向かい側にファミリーマートがあって、そのファミリーマートで一回ちょっと休憩をしたことがあって、で、あ、なんだあの建物はと思ったら、よく見たらカフェで、こんなところにあんな感じのカフェがあるんだって思った記憶がありまして、ほんでちょっとね気になって名前をなんとなく目に焼き付けていたから、私多分思い出せたんですけどねもうそんなレベルですよ、私の記憶力なんてそのねサンテカフェもね行こうかなって思ったけど、今回はやめちゃいました。今回なんかあんまりそういう意味でお店攻めてないな、なんか一人だってやっぱりちょっとりだってあんまり攻めないですねお店ね。あとはちょっと作業があるから Wi-Fi 通じてるところとかっていう感じでは寄り道はするんですけどね。 そう、今日もいっぱいいっぱいオフとはいえ、あの連絡をしたいところ、しなきゃいけないところっていうのがありまして、完全なオフでは全くないんですけど、でもまあそれもいつも楽しみではありますね。そうなんです。でそのサンテカフェもそうなんですけど、あのね、どっかのサービスエリア、なんか中国地方はそういう感じなんですかね。健康志向っていうか、まあ日本全体的に今そうなってるのかな。できれば有機野菜とかね、あの農薬を使ってないやつとか、なるべく国産のものとかいう感じでいろんな製品を作ってると思うんですけど、やっぱそうするとちょっと高いんですよね、1、2割ね。それがまあこういう私みたいな貧乏ツアーをしていると結構痛いところではあるんですが、でもやっぱり食べるとなるほどですね、ちょっと美味しかったり、ちょっと味わいが深いような気がしますその場でなんか味比べをしてるわけじゃないからはっきりは分かんないんですけど、で私がもう一個地方回るときに楽しみにしているのが、牛乳なんですよ。牛乳、そう、特にね、東北行った時とかは道の駅に寄りまくって、牛乳、その土地にしかない牛乳みたいなのか、やっぱ道の駅って多いんで、なんか今ね川渡ってるんですけど、何川、何これ、何川、高梨川、違うな、すげえ水の量が多いな、あれそんなに雨降ってないはずだけどな。いや、大きい川ですね。倉敷市のと岡山市の境でしょうかね。すごい大きい、高いに柳、高柳川かな。なんか水の量がとっても多い気がしました。失礼しましたそれでサービスエリアとか、あとコンビニにもたまに売ってるので、ついついその地方ならではの牛乳を探すんですけど、今回はですね、昼山高原ジャージーという、牛乳を見つけたので、それを買ってみました。でね、その前は広島で確か買ったのかな。なんかね、やっぱ味わいがちょっとずつ違うんですよ。なんとなく甘いとか、なんとなくすっきりとかね。え、うちでよく飲んでるのが農協だったりするので、それは美味しいんですけど、やっぱ地方ならではのなんか面白さみたいなのがありますよね。そう、私は結構それでその牛乳を使ってカフェオレにしちゃうんですよ。あのコーヒーのストレートの無糖ボトルをでっかいの買っといて牛乳だけ買ってカフェラテを作るみたいな。でもそんなに日持ちっていうか、もう時間持ちしないから、もうあんまりこうそれを何日も楽しむっていうことはできないんですけど、もうね、完全に車の中に冷蔵庫が欲しいところですね冷蔵庫があればな、クーラーボックスやっぱ足りないしな、冷蔵庫があったらいいのにって思うことはたくさんですね。そしたらなんか道の駅とかで野菜をちょろっと買って、で豆乳買ってミキサー持ち込んでウィーンとかやってそれを飲むみたいで、それも日持ちしないからあんま飲めないしね。ねー、なんかいい方法ないかなって思うけど、冷蔵庫なきゃ無理だなっていつも思ってね、悲しくなって諦めてるんですけどね。冬だったら冬で外に置いときゃいいんですけど、夏とかね、もう 5,6 月とかになってくるともう暑いですから、もう絶対保存効かないですからね。いつもそれがこの旅の難点でございます。はい、ね、私いつも何分ぐらい喋ってんだろうな、なんか全然知らずに喋ってるんですよねほんでなんか曲の長さをだいたい 4,5 分だから、いつも編集してもらってる方がね、タイガースキャストの方にお願いをしているんですけれども、タイガースキャストっていうポッドキャストがありまして、でそれがやっぱきっかけでこういう番組やっぱ自分たちのできるんだって思ったけど、じゃあどうやったらいいんだろう。そう、自分で編集するにはやっぱり一回一回パソコン開いてで止まって作業するっていう時間が必要なので、運転しながらの旅の途中ではなかなか難しいんですよね。でも撮ったものを送るっていうことはできるから、誰か編集だけでもしていただけないかなって思った矢先に、 ポッドキャストの方とご縁がつながりまして、ほんで何回か番組をこう撮ってる、出させていただいていたうちに、そのタイガースキャストは私の曲をオープニングとエンディングに使っていただいているので、たまにゲストに呼んでいただくんですけど、それを重ねていくうちに、あ、なんかこういう感じでできるのいいなーなんて。で、そしたらなんかまた宮城の方にね、こういう番組やってみたらみたいに教えてもらって、あー、なるほどなーと思って、それでこういう感じでねやっております。多分この話は今後も何回かすると思いますけれども、まあ私普段でそんなに喋るわけじゃないんですよつって、一回喋り出すと止まらないんですけど、でももちろん独り言多いわけじゃないので、何を喋ったらいいんだべみたいなところはやっぱあって、でも AM ラジオとかすごい好きだから、なんかこう一緒の景色を見たりとかすることが、その私がこう喋ることによってできるんだとしたら、なんか近くにね住んでる人とかのところに行ったりとかして、すごく、あ、そうそうそうなんですよみたいな話とかがね、なんかできたらいいななんて思うし、ね、一緒にこうどっかのツアーに行く人がいたら、やっぱりゲストとして同乗者としてね、なんか喋ってもらえたりもできるし、なんかね面白いことできないかなとはやっぱ思っていたので、すごく今はなんか面白いですけどもね、どうでしょうかね、楽しんでいただけているのでしょうか。では、ここで一曲聴いていただきましょうかね。ダークサイドの3かけちゃおっかな。一番ダークな曲。ダークサイド1、2、3ってCD シングルのように3曲入り出してますけど、回を増すごとにダークになっている気がしました。では、その中で一番ダークな曲を聴いていただこうと思います。荒牧亮、ダークサイド3より、ディアプリンセス。 はい、ありがとうございました。荒牧亮、ダークサイド3より、 Dear Princess。 Dear Princess ねえ、親愛なるお姫様っつって、あの、一番皮肉の話なんですけどね、聞いていただきました。ここ数日間がだいぶ鼻声だったりしてますけれども、だいぶ解放に向かっていて、まあ花粉症じゃなさそうですね。腹立つ感じですけれども、花粉症も嫌だけど。あ、新幹線だ。お、短い、6両ぐらいだった気がする。おー、今新倉敷のあたりだったかな。右側に新幹線の線路、そしてその向こう側に山陽道が見える感じですかね。今ね、私の前をトラックが走っていて、それがもうすごいゆっくり走るので、なんだかのんびりの、旅な感覚でおりますけれども、でもね、なんかなんだかんだ言いながら、このラジオ番組を撮りながら、ラジオじゃないか、番組を撮りながら、何だ、どこナンバー、北九州ナンバーだ。え、ずっとこれ下道で行くのかな、この人。はあ、すごいな。え、そんなわけないよね、ずっと下道。でも北九州ナンバーってことは結構遠いですよ。だってここからまず周南が200キロ以上でしょ。そっからさらに倍以上じゃないの、400キロぐらい下道で行かなきゃいけなくて、しかもこの速度を守らなきゃいけなくてって、結構大変。ひゃー、もう絶対眠くなっちゃうよね。頼むから労働基準法、まあ必ずしも守れっていうのは難しいけどね。でもなんかやっぱ頑張れって思っちゃう余計なお世話かな。でも本当に、頑張って運転してね。私とかだったらね、いつでも休憩できるし、いつでも寝られるし、バスの運転手とかもそうだけど、まあ自分勝手には運転できないですからね。私トラックの運ちゃん向いてんじゃないかなって思ったことあったけど、でもこのいろんな守り事を守らなきゃいけないっていうのが大変だななんて思いましただからできないかも。はい、なんて、そんなシンガーソングライター荒牧亮のですね、あれ、これどっち行ったらいいんだろう、まっすぐかな、インフォメーションはホームページからゲットできます。あ、また煙も上がってんな。なんでしょう。あれ、自動車専用道路行っちゃっていいのかな。無料なんでしょうか。あ、やっぱりこのトラックは下道行くんですね。私、シンガーソングライター、荒牧亮のインフォメーションホームページからゲットできます。http://www.lioaramaki.com。lioaramaki.com です。ラリルレロは全部、R で大丈夫です。そして荒牧亮で検索していただきますと、ツイッターだったり、ブログだったりが出てきますので、よかったら見てみてください。荒牧亮のアラは草冠の荒いに牧場の牧で荒牧です。カタカナで亮で荒牧亮です。あと、この番組へのご意見ご感想はメールにて受け付けております。 radio@lioaramaki.com、 radio@lioaramaki.com です。ぜひ皆様からのご意見ご感想お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あれ、ナビが外れちゃった、大丈夫かな知らず知らずの道を走っております。さあ、どこに着くんでしょうか。そろそろトイレ行きたいんですけどでは、あと直線距離で170キロですね。ちょっとそこまで行ってきます。お聞きいただきありがとうございました。荒牧亮でした。